今日の旧約聖書の詩編119編の一番最後の段落、しかもその一番終わりのところに、私が子羊のように失われ迷うとき、どうかあなたのしもべを探してくださいという言葉があります。今日の主イエスの迷える羊の例えは、この詩編詩人の言葉が何百年の時を過ごし、遠く歴史の彼方から数えきれない人々の口を通して神様に向かって呼びかけられ、祈り続けられてきた祈りに主が応えることになっている、そう言えると思うのです。聖書の人たちにとって羊を飼うということは、とても生活に密着したものであったようです。古くは創世記の初めにアブラハム、イサク、ヤコブという族長たちの物語の中でも、あるいはヨセフ物語の中でも、そしてイスラエル史上最も偉大だとされているダビデ王も、子供の頃は羊飼いでありました。クリスマスの出来事でも、真っ先に救い主の誕生を知らされたのも羊飼いでした。聖書の中には本当にあちらこちらに羊や羊飼いをめぐる記述があります。長い歴史を通して遊牧生活から土地に定着し、そこで農業を営み、あるいは商売をして都市を形成していって、社会構造が大きく変化していっても、イスラエルの民は自分たちのいわゆるアイデンティティ、自分たちは一体どういう民かということを、いつも神様に養われる羊の群れとして持っていたようです。今も礼拝の冒頭に招きの言葉、唱詩が読まれましたが、詩編の第100編、1節から3節の言葉であります。その3節のところに、やはり、我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。文語訳聖書では牧というのは草原と書いています。草原、野原ですね。その牧場の牧草地の羊だと。羊という家畜は日中草原で放牧されて餌を食べ、夜には町に戻って安全な囲いのうちに入れられるというのが基本でした。牧草地への行き帰り、あるいは放牧されているときに、それぞれ羊飼いがいつも目をかけています。もちろん、囲いのない野原で群れを散らさないようにしなければなりませんから、しっかりと見守るわけですが、同じ家畜を養うにしても、羊という家畜は牛や他の動物と比べても迷いやすい動物なのだそうです。特別に鼻が利くわけでもなく、耳が良いわけでもなく、足が速いわけでもなく、いや、かえって羊の視力は弱く、目の前の美味しい草に夢中になって食べているうちに迷い出てしまう。何とも愛らしいといえば言えなくもありませんが、しかし少し言葉は悪いですけれども、いわばどんくさい動物、家畜であります。詩編119編のあの言葉を残した詩人も、己の愚かさのゆえに神様のもとから迷い出て、 ついに神様に向かって叫びを上げざるを得ないような経験をしているようです。そして自分自身を小さく迷いやすい子羊になぞらえて、私が子羊のように失われ迷うとき、どうかあなたのしもべを探してくださいと願い祈っています。うぬぼれて何でも自分でできるように思い上がっているのではなく、打ち砕かれて迷いでさまよう中に鼻をへし折られてきているようです。私が子羊のように失われ迷うとき、どうかあなたのしもべを探してください。この祈りを多くの痛みや後悔や悲しみを引きずりながら自分の祈りとしてしなければならなかった多くの人たちがあったと思います。もしかしたら私たちもその一人であるのかもしれません。しかし、どうかあなたのしもべを探してくださいとの祈り、この叫びに、今日の見つけ出された羊の例えを教えてくださる主イエスご自身が答えてくださっているのです。ルカ15章1節、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたと今日のところは始まります。十二弟子の一人マタイも徴税人でありました。この後19章に出てくるザーカイも有名ですが、やはり徴税人です。徴税人とは、当時ユダヤの国を支配していたローマ帝国が税金を取り立てるために雇った徴税受け負い人のことであります。ローマという国は大変賢くて、支配しているその地元の人間を使って税を取り立てました。徴税人たちはローマから徴税権という権利を買って、ローマの代理人として税金を取り立てたわけです。徴税人たちは自分たちを支配し苦しめるローマの手先になったと人々から軽蔑され、仲間外れにされ、罪人という扱いを受けていました。徴税人の方は徴税人の方で、定められた税額よりも高く徴収して、その差額を自分の懐に入れて私腹を肥やしていました。人から何と言われようと、豊かな贅沢な暮らしができるのです。徴税人はそちらを選んだ人たちでした。そして食事をするときなどは徴税人仲間で集まってするのであったでしょう。マタイもザーカイもそうですが、主イエスは彼らに声をかけていきます。そして招いていくわけです。私に従ってきなさいと。それはマタイのように直接弟子の一人として生活を共にするというケースもありますが、必ずしも一緒に行動を共にするだけではありません。主イエスに倣って生きるものとなる。全部ではないでしょうが、最初の召されたマタイの仲間など、結構多くの人たちが主イエスに出会い、その招きに応えていったようです。その他、罪人と言われる人たちも、それまで世間から後ろ指を刺され、悪口を言われ、開き直って生きてきていたところが、イエスという方はいわゆる偉い先生とは違うと聞いて集まってきたようです。 実際に主に触れた人たちは、この主の言葉とその技に、権威ある言葉だと彼らは言っているのです。何か口先だけでいいことを言っているのとは全く違う。本当に重い言葉、あるいは人を実際に動かし、人を変えていく力のある言葉だ。その技だ。主に触れた人たちがそう証言するのを聞いて、それまでは一見開き直って、俺は俺でいいんだ、私は私でいいんだと自由に生きているようでいながら、実は無自覚に何かに縛られて生きていた人たちが、おそらく重い腰を上げるだけの何かをそこに感じ取って集まってきていたのではないかと思うのです。結果的に、徴税人や罪人と言われる人たちは、あの最初に召されたマタイと同じように、主に出会い、主に召されて、縄目から解き放たれるように、それまでのいろいろなこだわりからも自由になり、主イエスと一緒に食事をして、その喜びを分かち合っていたというのです。一緒に食事をして一緒に喜ぶ。イエス・キリストという方は、なかなか豪快なところもあったようで、イエス様はいろんな、こう、敵対する人々から悪口を言われているのですが、あの人は大酒飲みで、大ぐらいだ、という悪口を言われているのです。おそらくいつも、その食事を楽しみ、皆で喜んで飲み、食べていたのだろうと思うのです。相手が徴税人であろうと、罪人であろうと、あるいは律法学者であろうと、お堅いファリサイ派の人であろうと、ペトロの実家のような漁師の家であろうと、普通の町の人の家であろうと、何も変わらずに喜んで食事を一緒にしておられたと見られます。しかし、それを見ていて黙っていられない人たちがいた。ファリサイ派の人々や律法学者たち。彼らはこの人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしている。と言って不平を言い出したという。今日の迷える羊、見つけ出された羊の例えと、後半の見つけられた銀貨の例えは、そういう文句を言っている人たちに向かって語られている。しかしそれは相手を非難したり、追い詰めたりするための言葉ではありませんでした。かえって一緒に食べよう、一緒に喜ぼうという招きでした。最初の失った羊の例えでも、なくした銀貨の例えでも、等しく失われたものとして例えられているのは一体誰のことだろうか。もし問われたならば、律法学者やファリサイ派の人たちは即座に答えることができたでしょう。それは罪人たちだ、と。そこで自分たちは、野原に残された99匹の羊の側、悔い改める必要のない99人の正しい人の側にあるということになるのか。もちろん不平を言っている彼らにしたら、完全に上目線で、徴税人や罪人たちを見下して、こんな奴らと食事をするとはと言っているわけですから、では君たちは99匹の方になるんだね、と言えば、きっと胸を張って、いや、その通りだ、ということになるでしょう。しかし考えてみれば、羊は自分が迷っていることをどこまで本当に分かっているものなのでしょうか。 詩編119編の詩人のような叫びを上げるのは、よほど砕かれるような経験をしたからなのでしょうか。自分は迷ってなどいない、そう自負していることの方がよほど多いのではないかと思うのです。徹底的な挫折経験、打ちのめされる経験、血と汗と涙の結晶ともいえるものが打ち壊されてしまうような経験、裏切られるような経験、何かそういう事件があって、はたと自分自身を振り返り、ああ自分は迷い出てしまっていたのだと気がつくのでしょうか。私たちは迷っている自分に気づく能力すら、その力さえもろくにないのではないでしょうか。苦しい経験をし、大きな挫折経験をすれば、自分の迷いに気づくかといえばそんなことはない。なお突き進んでしまうことばかりではないか。どうやって己の迷いというものに我々は気づくことができるのだろうか。聖書は、ひとえに主イエスに見つけ出されるということにかかっていると示してきています。主イエスから呼びかけられるその声、その言葉に、その愛に触れていくときに、ついに気づかされるということになるでしょう。迷うとは、それは何を頼っていいのか分からずにさまよう姿であります。そして迷うとは、何か放蕩息子のように遠い国まで行ってしまうとは限らず、ごくごく近場で迷うことがよくあるのです。迷いは、頼るものを求めて迷っているとも言える。そこでしばしば陥ってしまうのが、徴税人なら徴税人、律法学者なら律法学者、ファリサイ派ならファリサイ派、漁師なら漁師、商売する者なら商売する者、そういう同質の者たちだけで固まって集まるようになることです。同じ職業や同じ立場や同じ境遇にある者たちだけで固まっていく集団を作る。そしてその集団の中で何が起こるかといえば、共依存関係にどっぷりと使っていくことがしばしば起こっていく。そしてそれはますます自分が迷っていること、迷える羊そのものであることに気づけなくしていくわけです。共依存とは、相手との関係性に過剰に依存し、その関係にとらわれている状態を指すと言われます。つまりもう少し砕いて言いますと、相手から自分が必要とされているということ、相手から評価されるということで自分の存在意義を確かめようとするのですが、共依存というのはお互いにそれをやり合うことになります。ですから、あなたにとって私って必要な人間なんですよね、僕にとってもあなたはとても必要な人間、なくちゃならない人間なんです。お互いに相手を必要だ、必要だ、あなたから評価されることが自分が本当に自分として生きていくにはなくてはならないものだと言い合う。君がいなくちゃ僕はやっていけないよ、そう言ってもらわないといけないし、必ずそこにはお互いにそれを言い合わないと済まない。実はこの共依存というのは、発見されるもともとは、ある依存症患者を世話し介護する家族がこう元になっていたそうです。その例えばアルコール依存など、そういう依存症患者を抱えている家族の中で、その介護する、お世話をする家族の方が、その患者さんの 家族を世話をする、そのことを生きがいにしていく、その患者さんが自分が願うようになっていくことができない中で、苦しむ中で、家族が一生懸命世話をするんですけれども、しかしやがてその世話をすることそのものがこちらの家族の生きがいになったり、自分たちが生きる意味をそこに見出してしまうようなことになる。そして悪循環がそこに起こってしまうというのです。一生懸命世話をすることによって、自分は父親であり母親であり家族であるんだと、そこにこう自分たちを見出そうとする。逆に患者さんの方も、自分がそういう病を負っていて必要、そういう意味で逆に必要とされることによって、自分はここにいるんだと思ってしまう。そこでまさに悪循環が起こったというのです。同質の仲間の中で互いに依存し合い、自立できない中でお互いに縛り合うことになる。相手がちゃんと自分をいつまでも必要としてくれているんだろうかと疑い、鎌をかけ牽制することまでしてしまうんです。そしていつもその言葉を求めていきます。あなたがいなくちゃダメなのよ。そこに自立ということが起こらなくなるわけです。この集団、グループは、また同時にいつも他のグループと比較し合いながら、その優劣を気にしていて、いかに自分たちのグループがより勝っているかを知ろうとします。律法学者やファリサイ派の人たちだけが、いわゆるエリートグループとしてそういう集団を作っていたわけではない。徴税人たちだって同じような集団を作っていたと言えるでしょう。人から散々悪口を言われ、後ろ指を刺され、仲間外れにされ、意地悪をされても、いや俺たちはこれでいいんだ、俺たちには仲間がいる、そしてその仲間同士で支え合っているんだ、律法学者のグループにしても、ファリサイ派のグループにしても、徴税人たちにしても、他のもっと別なグループにしても、やっていることは本質的に同じになってしまうのです。集団が自分を支えてくれることを求め、そのために集団を集団たらしめる強烈な依存関係を作り上げていこうとしていく。自立した個が集まる集団ではないために、お互いに縛り合う縄目がいつもつきまとうのです。そして本当は不自由で息苦しいのです。主に見つけ出されるとは、自分は一体何者なのかというアイデンティティ、存在意義を知らされて自立した人とされることです。失われた羊、迷い出た羊、あるいは亡くなってしまった銀貨を何故に探すのか。もちろん損失を被りたくないということもあるでしょう。しかし99対1匹のその価値を比較していくならば、99匹を野に置いていくリスクのことなどを考えてみるならば、この一匹を探しに、この一枚の銀貨を探すために、しかも見つけ出すまで探し回るということをするかといえば、ノーでありましょう。半日探してダメなら諦めるという探し方ではないのです、ここに言われているのは。見つけ出すまで探し回ると言われている。銀貨の時も同じです。それは どこまでも諦めないで、見限らないで、見捨てないで探し続けるということです。この羊飼いを主イエスに重ねるならば、私たちのために十字架の苦しみを負い、そして死んで黄泉の底の底にまで下り、いわゆる地獄のどん底に落ちてしまったようなものをさえ見つけ出そうとして探してくださっていると言えるのではないか。それはこの失われた一匹の羊は、この羊飼いにとってはそこまでして見つけなくてはならない、なくてはならないものだ。欠けてはならない、失ってはならない、かけがえのない一匹の羊であるということであります。それを羊の側に裏返して言うならば、自分という人間は、とことん探し回ってこの自分を見つけ出してくださるあの方のものであった。この方にとって自分という人間はなくてはならないものであった。私という人間が誰かに必要とされるから存在意義があったり、誰かに評価されるから存在意義があるのではない。私という人間が無条件になくてはならない存在だという方がある。いや、言うだけじゃない。とことん探し回る方がある。その方によって自分は自分であると初めて言えるようになる。そこに初めて一人の人間としての自立、独立ということが起こり、人の評価や人から必要とされるということに縛られない自由な人間が誕生していく。主イエスに見つけ出されるということ、その声をかけられ、召し出され、肩に担がれていくということは、そういうことになる。自分への深い愛を知っていくときに、いかに自分が愚かであったか、いかに自分が遠く遠く背き去っていたかを知り、悔い改めざるを得ないのです。脅されて、プレッシャーを受けて、悔い改めるのとは全く次元の違う。心からの悔い改めがそこに起こってくる。そして、悔い改めた者は、と主は共に食事をし、そこに喜びを主は分かち合ってくださる。我らの愚かさを叱るのではなくて、私たちが本当に申し訳ありませんでしたと、悔い改めてぬかずくのを喜んで手を取って立ち上がらせ、さあ一緒に食べよう、一緒に飲もうと言ってくださる。しかも実は、その地上で見出される喜びよりもはるかに大きな喜びが天にあるというのです。天使たちが仕える神の御前において大きな喜びがあると言われています。私たちはこの喜びの中から世に押し出されようとしています。押し出されていく世で待ち構えているのは、そんな喜んでなどいられない厳しい試練や戦いであるでしょう。しかし私たちはそこに悲壮な面持ちで玉砕でもするようなつもりで臨むのではない。私たちは主にあって自立する人間として、自由な人間として、送り出されて生きる幸いを与えられている。そういう人間として生きるというのは、イエス様が受けたようにやはり敵意を買うことになるかもしれない。いや、きっとなるだろう。しかし、本当に自由に生きるその生き様が、生きるその言葉が、なお様々に縛られて、不自由さの中に苦しむ、多くの人たちが、それに触れる中で、 主イエスのもとに近寄っていこうという今日の冒頭のところへと向かう第一歩となるのではないか。あの人に見つけ出された、あの人に声をかけられた、そしてそれがこんなことになったんだ、自分の言葉で自分の生き様でそれを証しし表していく中に、一人また一人と主のもとに近寄っていこうとする人がきっと起こされてくるでしょう。そしてそこにまた新たな大きな喜びが起こされようとしている。自立した信仰にあって、キリストにあって自立して自由な人間として生きることは、主が受けた敵意と同じものを受け、嫌がらせを受け、意地悪を受けるかもしれないし、きっとそうであろう。しかしそうやって生きることにある豊かな実りと、そしてその彼方にある大きな望みと、幸いと私たちはもう一度ここに心に刻んで立ち上がっていきたいと願うのです。